恵みと誠に富んでおられる主イエス・キリストの父なる神様、今朝もあなたの大きな愛の中で目覚めが与えられていることを、また世の終わりまでいつも共にいてくださると約束してくださっている主が、一人一人を呼び集めてくださり、このところで共にあなたを賛美し、また共にあなたの御声に耳を傾け、また共に心からの礼拝を捧げることができる、そのようなこのような機会を備えていてくださることをありがとうございます。神様、体調を崩したりいろいろな中でこのところに集えない方々も、愛する兄弟姉妹もいらっしゃいますが、それぞれのところにあってクリスマスへと向かうこの季節、神様の特別な祝福と守りを備えてください。また共に集うことのできる体力が回復し、また神様共に喜ぶことができる賛美へと導いてくださることをお願いいたします。主よ、あなたの前に静まっております。主が必要な御言葉をお語りくださいますようにお願いいたします。またその御言葉を聞き流すのではなく、しっかりと耳を傾け、心を向けて、その言葉をしっかりと受け止めていくことができますように、その御言葉をしっかりと掴んで、新しく始まった一週間を主と共に、また多くの兄弟姉妹と共に歩むことができるように助けて導いてください。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。皆様のお祈りに支えられていることを覚えています。私にとって一番大きな病というのはですね、この度で2回目になりました。ほとんど医者に行ったこともなく、切り傷をしてですね、縫いに行ってもらったというのは小学校、小さい頃からよくありますけども、大きな大病をしたことがあまりないんですね。感謝なことに、一つ目は聖教史論文、いろんな奉仕をしながらですね、教団の正式な教師になるための聖教史論文を出した後にマイコプラズマ肺炎みたいなものになりました。それが一つの大きな、病でしたね。でこの度ですね、先週の月曜日でしたでしょうか、日曜日の奉仕を終えて、やっぱりどうも調子悪いなということで、念のために病院に行きました。そうしますと皆さん、顔のレントゲンを取ったことがあるでしょうか。はい、顎つけてくださいとかですね、はい、おでこつけてください、2回の違う角度で撮っていただいてですね、影がありますね、結構あります。ギュッ、顔のレントゲンって骸骨なんですよ。よく海賊映画に出てくるような骸骨が自分の骸骨ですね、この鼻の形とか目がこうくぼんでるところとかですね、この骸骨が出てきてですね、そこになんかこう影があるって言うんですよ。と思いましてですね、でもかなりその鼻の奥の方の蓄膿に近いような形で膿が結構溜まっていて、強い薬を出しますから1週間ちゃんと飲んでくださいということで今に至っております。明日また行くことになっているんですけれども、その影が消えて元気になっていることを信じております。でもそれがですね、本当に、微熱のようなものが続いていたのでちょっと危なかったかもしれません。守られました。でも祈祷会とか聖書学校とか、福音喫茶とかほとんど全てのものは休むことなく奉仕させていただいたので本当に感謝であります。そんな中で今6名の方々も、クリスマス礼拝に洗礼を受けられるということで、洗礼の準備も進めさせていただいております。ぜひお一人お一人がそれぞれの家族や友達の祝福となっていくことができるように祈っていただけたらと思います。そんなわけで私は見たい映画があるのになかなか行けないでおります。一つはホビットという映画ですね。もう一つはワンピースフィルム Z というやつですけども、若者に合わせるために行こうと思っておりますが、なかなか行けないんです。お医者さんの許可いただいたら月曜日の夜とかにですね、レイトショーと行こうかなと思ったりしてるんです。でも今日の聖書の箇所は、映画に非常によく似ています。どこが似ているかというと、 映画の一番最後に流れるあのエンドロール、ご存知でしょうか。あのいろんな人の名前がずらーっとこうスクロールして流れていくエンドロールがありますね。もちろんあの主演の男優が誰だとか、誰々階級からキャラクターが誰だとかって、ずっとこうエキストラ誰だとかって始まってですね、それから1カメ2カメとかですね、その技術、音楽関係の仕事をした人、エンジニアとかですね、プログラマーとか始まって、そして、その衣装担当の人たちとかですね、ビジュアル担当の人たち、コンピューターグラフィックスの方たち、ずらーっとこういろんな人の名前が次から次へと出て、読み切れないぐらいにいくじゃないですか。あれ私すっごい好きなんです。なぜ好きかっていうと、教会と似てるんです。個人プレイじゃなくて、一つの作品ができるためには、表方の俳優さんももちろんそうですけど、裏方のたくさんの人たちの、時間と労力とお金と、ね、情熱によって、一つの映画作品が出来上がっていくということです。今日の聖書の箇所はですね、パウロがエンドロールをしているんですね。誰々さんに、誰々さんによろしく、誰々さんにもよろしく、誰々さんにもよろしく、誰々さんにも、これは非常に映画 の一番最後の部分に似ています。ローマ16章最終章ですから、だんだんとですね、この最後のフィルムが終わりかけているところでありますけれども、ここには、いろんな人の名前が出てきます。16章前半のちょこっとですね、1節から4節は先週読みましたけれども、そこにはフィベさんという女性の役員と、それからアクラさん、プリスキラさんとアクラさんというご夫妻が出てきました。その方々も含めて、今日読むところの16節までの間に、名前がちゃんと挙げられている人物として27名出てきます。そしてですね、驚くべきことに3分の1が女性です。当時男尊女卑の世界でした。今でもですね、女性は子供を産む機会だとかっていう、その、なんていうか、そういうなんか意識が強い国があるかもしれませんけれども、いつの時代でも男の人がですね優れていて、女性は軽んじられていたんです。特にユダヤ人の祈りの中にはですね、自分が男として生まれてきたことを感謝しますみたいなことが出てくるんです。女が生まれたらもう人間じゃないほどに、考えられていた社会です。今から2000年ぐらい前の話です。しかし、その男尊女卑の社会の中で革命的なことです。このエンドロールには3分の1が女性の名前がザーって出てくるんです。ちょっと数え上げてみましょう。まず最初 の女性役員のフィベさんですね。それからプリスカさん、それからですね、6節に出てきます、私あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく、イエス様のお母様ではありませんが、非常に労苦したマリアさんという女性の名前が出てきます。それから12節に飛びまして、主にあって労しているツルパナとツルポさんによろしく。これもギリシャ語の言語を調べると女性の名詞が使われていますから、女性系の名前ですから女性です。それで7人目。そして主にあって非常に労苦した愛するペルシスによろしく。これも女性の名前です。ペルシスさん。そして13節。主にあって選ばれた人ルポス、この人は男性ですけれども、このルポスによろしく、また彼と私との母によろしく、意味深な言葉が使われています。パウロのお母さんと言えるような人物がこのルポスさんのお母さんでもある。そのルポスさんとパウロの母と言われる人物が出てきます。そして15節、フィロロゴさんは、男性ですが、ユリアさんとネレオさんとその姉妹は、女性です。27人のうち9名もの女性の名前が挙げられています。日本でも今日選挙が持たれています。ぜひ特に女性の方、その投票権を無駄にしないでください。なぜかというと、これも勝ち取られたものです。かつて日本は女性に投票権を与えないような感じのところがありましたよね。そういう中で、いや女性も男性も平等なんだ、そういう中で投票権も出てきますし、もしくは教育を受ける権利、それもですね、初めのうちはもう男性だけが教育を受ければいいんだという中で、女性は軽んじられて教育も受けることができなかった。しかし キリスト教の背景のこの聖書の思想に基づいてキリスト教の保育が始められたり幼稚園が始められたり、また小学校、中学校、高校、ミッションスクールの中で、また大学の中で女性もしっかりと学ぶことができる社会になっております。しかし当時としてはやはり革命的なこのエンドロールではないかと思います。そして、それだけではありません。この中には世界市民的な名前のリストが上がっているんです。当然ユダヤ人の名前も出てきますが、そうでないユダヤ人でない異邦人と言われる人たちの名前もたくさん出てきます。しかも身分も混在しています。奴隷であったりかつて奴隷であったような人の名前も出てきますし、この身分が高そうな人たちの名前も出てきます。順番に見ていきましょう。そういう中でまず注目したいのは、5節に出てくるこの家の教会という、言葉です。これは3節からのところ、続きになっておりますので3節からもう一度読みいたします。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。先週同労者というタイトルでお話をさせていただきました。同労者とは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれるような人です。ワンピースでいう仲間ですね。本当に命を懸けて仲間だから君のことを守ってあげるというような間柄が同労者であります。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれた人です。本当に仲間なんです。この人たちには私たちだけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。そして5節、またその家の教会によろしく伝えてください。どうやらこのプリスカさんとアクラさんご夫妻は家の教会というものを、導かれていたということですね。家の教会聞いたことがあるでしょうか。実は、キリスト教の歩みは教会の歩みは紀元3世紀頃までは教会堂の記録がありません。こういう立派なチャペルといわれる教会堂といわれる建物があって、そこにみんなが集まって礼拝したなんていう記録はほとんどありません。そして教会というのは建物ではないんです。建物ではなくてイエス・キリストに呼び集められた一人一人、そのキリストを信じるように召された一人一人が教会です。ですからどこで集まるかということで、こんな立派な教会とかなくても家で集まって、家をオープンしてですね、オープンハウスというかですね、家を開放してそこで何人かの人たちが集って、2人でも3人でもキリストの名において集まるところにはイエス様もそこにいらっしゃって、そしてそこで礼拝が、賛美が、祈りが、交わりがなされていく、そのようなものであります。プリスカさんとアクラさんは家を開放して、そこで家庭集会といいましょうか、スモールグループといいましょうか、いやそこで礼拝そのものが捧げられるような場所として用いられていたということです。五節、またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。パウロはこの小さな家の教会について語りながら、その小さな家の教会がどのようにしたら始まっていくのか、教会がどのようにしたら健康に形成されていくのかということをここで語っているように思います。今日のところはずっとよろしくよろしくと言って名前が出てくるんですが、一番最後の16節にお勧めがなされています。ちょっと飛びますが16節を先に見ましょう。16節を見ますとこんな言葉が記されています。あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っています。パウロは全部のキリスト教会を代表してこの手紙を書いています。すべてのキリスト教会がローマ教会の皆さん、 あなた方のためによろしくと言ってますよ。そしてそのローマ教会の皆さんにお勧めしているのが16節です。あなた方は互いの挨拶を交わしなさい。もちろん礼拝というのは神様に出会う、神様との、その時を持ってくる、そういう時です。しかし人と人との挨拶もそこに欠かすことのできない要素としてあります。礼拝に来て誰とも挨拶せずに帰ってしまうと、これは礼拝が完結しないんです。ですから皆さん、ぜひ今日帰る前にですね、もしも誰かに挨拶してないなと思ったらですね、こんにちはとか一言だけでもいいですよ。最近元気にしてますか、最近いかがですかって一言でもいいんで、互いに挨拶を交わしてほしい。そしてその挨拶というのは、その人に神様の祝福や守りが豊かにありますようにという思いを込めた挨拶です。神様の祝福が、神様の平安が、神様のシャロームがあなたに豊かにありますように、そんな挨拶を互いに交わしていきなさいとパウロは進めています。そんな挨拶から小さな家の教会は始まるんです。そして教会の形成もやっぱりそういう小さな挨拶から始まっていくんじゃないかなと思わされました。教会、健康な教会のセミナーというのがありまして、約2年間東京の方で、持たれていたセミナーに何度か足を運ばさせていただきました。その中でですね、講師の先生がおっしゃったことで大変印象深いことがあります。説教が効果的になる方法があります。それは説教の前になるべく早く来ていろんな人と挨拶をすることですと言われたんです。今日もちょっとわずかな人しか挨拶できなかったので申し訳ありませんが、本当にそうだなと思います。牧師と個人的に挨拶を交わした人、その人が後で牧師のメッセージを聞くと全然多分親近感も違ってくるし、その響き方も全然違ってくると思うんです。これは人と人とのあらゆる関係においてそうだと思います。挨拶を交わすところから職場の関係も生まれてくるでしょうし、挨拶を交わすところから家族の関係も出てきます。朝起きておはよう、帰ってきてただいま、行くときに行ってきます、おやすみ、友達と会うときにこんにちは、元気。その挨拶がないとですね、非常に殺伐とした、なんか一人で頑張り続けているような社会になっていくように思います。ぜひ主にある互いの挨拶ということをですね、パウロがここで一つだけお勧めしているのは、よろしくと言ってくださいということだけでプラスですね、互いの挨拶を交わしてくださいということですから、そのことを心がけていけたらと思います。そしてこれは教会の外に出て行って近所の方と本当に身近な隣に住んでいる人とかとですね、挨拶を交わすということにもつながってくるでしょう。それは教会の裾野を広く広く広げていく第一歩だと思います。出て行っても挨拶をしない、これはですね、本当に裾野の広がりようがないと思いますし、教会開拓、選挙区レベルの開拓とか言ってもですね、挨拶を積極的にしない場合にはやはりそこに教会がしっかりと立ち上がるのかなということも覚えます。そして、順番に見ていきたいと思いますが、このリストの中には、主にあって、キリストにあってという言葉がたくさん使われております。教会というところの、そこに集められた人のただ一つの共通点は何かというと、主にあってということだけです。もしかしたら同じ教会で洗礼を受けてない場合もあるでしょう。いろんな違う教会で育てられた、そういうバックグラウンドもあるでしょう。 でもいろんな不思議な導きでですね、違う教会だけども今教会のメンバーになってここに一緒に礼拝をしているという場合があります。細かく言うとですね、その教会や教派ごとに信条とか信仰告白とか全然違うわけですよね。で、何を強調しているか全然違います。牧師の説教も全然違うでしょう。そういう中にあってどこに共通点があるんでしょうか。ただ一つ、主にあってということだけです。同じ主イエス・キリストという方が私を救いに導いてくださった。そしてあの人もそうなんだ。十字架がなければ決して許されることのない罪人、自分で一生懸命努力しても自分で救えない惨めなもの、聖霊の助けなくして何一つ良いことができない、しかしキリストにあって許され、受け入れられ、愛されているお互い、それが本当に大切な、キリストにあって主にあってという言葉です。そしてですね、この小さな教会が育っていく秘訣をですね、パウロはここで書いているように思います。それは申しますと、これはあらゆる人間関係でこれは本当にそうだなと思います。どうすればその職場において豊かな人間関係になるのか、どうすれば家庭において豊かな人間関係になるのか、どうすれば教会の中で豊かな温かい交わりになっていくのか、その秘訣を知りたいと思いませんか。このパウロの一つ一つの名前につけているその言葉ですね、一言なんですけれども、例えばですね、一番最初の5節、エパネトという人が出てきます。私の愛するエパネトによろしく、この人はアジアでキリストを信じた最初の人ですというその一言があります。相手を一言で表現するっていうんですけども、パウロはその相手の良いところ、相手の長所を見出してそれを一言にしています。いや、全部そういうふうに言えると思います。6節もそうです。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。マリアさんって本当によく頑張ってくれてる、だからぜひよろしくと言ってください。そして7節は、私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアス、そして彼らは私よりも先にイエス様を信じてキリストにあるものとなった。いろんな形で、その名前を挙げるんですけども、名前に一言その人の良いところを付け加えています。これは意識をしないとできないことかもしれませんが、相手を見るときにまず罪深い私たちがしてしまいやすいことは相手の欠点、荒探しです。でもそれをしてしまうと、福音とは違う、恵みの視点とは違う眼差しが、そのフィルターがかかっているということが言えると思います。私の好きなロックバンドの中の歌がありますけれども、恵みという、グレイスという歌なんですけれども、神様の恵みというのはどうしようもないところから長所を見つけることができる、そのようなものです。どんな人であってもキラリと光る、その人にしかない良さ、その人の素晴らしさ、持ち味、長所があると思います。主にある互いの挨拶を交わして、次にはその相手の長所を探して、そしてそれを褒める、これをぜひしていきたいなと思っております。私自身が一番それをしなきゃいけないと思うんですけども、でもそれをしていくときにですね、本当に教会が豊かな、その関係へと導かれていくように思います。パウロは一言なんですけれども、その人の良さを見出してそれを的確な言葉で表現しています。主にあって非 非常に労苦した、愛する、主にあって選ばれた、主にあって労している、キリストにあって伝達した、キリストにあって私たちの道路者である、そんな言葉がいっぱい記されております。教会の働き、福音宣教、また教会形成の働きは、この映画に似てると申し上げました。教会の働きは決して牧師や役員会だけで動いているものでは全くありません。本当にたくさんのですね、一人一人の尊い奉仕や捧げ物や、また祈りや、また関わりや、その一人一人の存在が一つの作品を仕上げるのに必要であります。神様がご自分の愛する一人を送ってまで愛された私たち一人一人、その神の家族としての教会の中で、さらに家の教会が、家庭集会がそれぞれのところで持たれて、そしてさらに裾野が広がっていく、また新しい方をお迎えできる一年とさせていただけたらなと思っております。それぞれ皆さんご自分の言葉で祈りの時を持ってください。小さな家の教会は、主にある互いの挨拶を交わすこと、相手の長所を見つけて褒めること、また、主にあるものとして互いに受け入れ合っていくところに始まってまいります。天のお父様、いよいよローマ人の手紙も一番最後の16章に入っております。映画の一番最後に出てくるさまざまな人のリストが挙げられております。パウロはまだ一度もローマに行ったことがありませんでしたが、いろいろなところで与えられた出会い、そしてその出会った一人一人がローマに移り住んでいたり、またそのさまざまな関係の中で多くの友達が、多くの仲間がパウロに与えられていたことを思います。パウロは決してワンマンに一匹狼でいろんな素晴らしいことを成し遂げた人物ではありません。本当に数えきれない、ここに名前が挙げられてない兄弟姉妹においても、神様、本当にたくさんの励ましや支えや助け合いがあり、そして時に本当に仲間として命を懸けてパウロを守ろうとしてくださる一人一人が与えられていたからこそ、パウロは燃え尽きることなく最後までその使命を全うすることができました。神様、その中には家の教会と言われる小さな家での集まりも豊かに用いられていたと思います。神様、このスイートキリスト教会もあなたご自身が
ますます祝福してくださり、主にある愛する兄弟姉妹お一人お一人が本当に神様からの豊かな祝福を受けて、そのすべての営みがあなたによって守られ支えられ祝福されますように。そして神様、それぞれの小さな交わりがさらに豊かなものとされ、そして至るところで賛美の声が湧き上がり、祈りの声が、祈りの手が上がり、そして具体的な形でさまざまなサポートがなされていくことができますように、私たちを助けて導いてください。そして主よ、一人でも多くの若者や新しい方々がそのような小さな集まりや小さな関わりを通して一緒に天国に行くことのできるものと同じ神の家族のメンバーへとあなたが招いてくださることを心から願います。いよいよクリスマスが近づいております。神様、私たち一人一人を力づけてくださり、また慰め励まし支え立たせてくださり、世の光として今こそ光を掲げることができますように、地の塩として今こそ塩気を失うことなくこの世に貢献することができますように、神様、特にこの国今日持たれている選挙の上にあなたの御心がなりますようにと心から願います。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。